それでは今日の遥かな章、スペシャルゲストで、小田明信さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めての出演ですので。
何回か出てる方いるんですか？そういうの。
もちろん。
あ、そうなんです。
1年に1回、十何年とか。
そういうことなんだ。
子供がこんな風に大きくなりました。
いいですね。
そういう話とか、いろいろですね。3年ぐらい間空いてて、はい、アレクさんとかもそうですね。韓国に戻って、まだやってるんですかって見つけましたって言って、そういうメッセージが来たりとか、それぞれ人生に合わせてっていう感じなんで、小田さんも今日全部話すのは無理だと思われたら、どんどん、はい、小出しにしていただいて大丈夫ですので、はい。そんな感じで、小田さんは何者であるかをまずご説明いただけますか？
基本は、大まかに言って編集者っていう形で、いろんな人には伝えてますけど、ちょっといろんなことをしすぎてて、全部が手に回らない状態になってるのが、現在の自分です。はい。ただ全てに対して、アメリカとかであればなおさら分かりやすいし、イギリスとかアメリカとかだと分かりやすいと思うんですけども、DIY っていうか、自分たちで何かをするっていうのが割と自分の基本に、ある感じで、自分で一人だけじゃないけれども、自分もしくは自分たちで、インディーレーベルをやったりとか、自分たちで、編集者として本を作ったりとか、で自分たちで、ベジタリアンの飲食店をやったりとか、自分たちで、そして今、印刷業というか、リソグラフっていう印刷機を使った、印刷スタジオですね、これを、やってます。大まかに言ってその4本5本ぐらいな感じをいろいろとやらせていただいてますけれども、自分の気持ちの中ではいろんなものを、その音楽だったら音楽、文章だったら文章、食べ物だったら食べ物を、編集してるっていう気持ち、いろんなものをエディットしてるっていう感じで、やらせていただいてます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は小田さんのいろんな活動、今は京都を拠点にしてお
られる。そうですね、今京都です、
ね、はい。で、私が住んでいる場所とその小田さんのいろんな活動が時々場所的にリンクをして、
ものすごい近い、ね、
めっちゃ近いんですよ。なので小田さんがその印刷所っていうか、リソグラフのプリントショップを始めた時も、たまたまそこ、ほほほ座という場所、前、はるかの人にも出演、松本さんが、出演していただいてますけども、行った時に、その、印刷所の音を聞いて、で、何やってはるんやろうっていう、1階に移られてから。で、そこで、こそっと見たら、そこにリソグラフがあって、なんでこんなとこあんのみたいな感じのつながりで、小田さんとお話をするようになりました。そして小田さんのベジタリアンの食堂のお弁当がすごく美味しいので、そういったファンでもあります。で、小田さんには今日いろいろお伺いしたいんですが、
はい、
私たちよく、この遥かな章を始めた2011年ですが、その時も最初にジンフェスが、IMC インディペンデントメディアセンターというところなんです。
場所はどちらですかね。
イリノイの
アー
ティベンというところで、シカゴからルートさん何キロって言ったんですか。車で3時間2時間
車では2時間ぐらい、200キロぐらいですかね、
うん、そこにアーバナシャンペンっていう2つの町がくっついたところがあって、イリノイ大学のアーバナシャンペン校っていうのがあるんですが、そこにインディペンダントメディアセンター、アーバナシャンペンインディペンダントメディアセンターの2000校、うん、で2005年からこの WRFU っていうラジオ局もあるんですが、
はい、
でもまさに小田さんがおっしゃったような DIY っていう、
はい、
それでラジオ局もあれば、ジンライブラリーもありますし、それで例えば収容されているいろんな刑務所に本を送る運動とか、ね、そのためにみんな寄付をしたり、でも送らなかった本をまたブックセールをしてたりとか、あとアーティストに場所を貸し出して、そこでいろんなイベントがあったりとか、そういう場所で、もともと郵便局だったんですが、郵便局が あの中央郵便局を移って、それで今ちっちゃな郵便局があるんですが、その他の場所をこう全部そのこう市民がこう活用しているっていう。
それは、市民の運営でやってる。
はい、そうです。 NPO
で。す
げえな。すげえです。そこにあの小田さんのプリントショップにふっとあの立ち寄ったみたいに、私はそこにふっと立ち寄ってそこからこういろいろこう始まったので、小田さんが今こう日本でされているっていうこと、今さっき自己紹介していただいたこと、まさにあの私がアメリカとか あるいはロンドン、イリノイとかロンドンで見てきたことが、あ、え、こんな近くに、家から5分のところでなんでやってるのみたいなというノリでいつかこうお話を伺いたいなと思っております。
わかりました。はい。
というわけで、例えば小田さんにとって寺院とかっていうのは、割とこう日本では割と知られてることです
か？寺院っていう言葉自体は多分日本で言われ始めたのは2005年とかそういうぐらいな感じだと思います。ただまあ昔から、僕もそうなんですけど、割とパンクミュージックとか、そういう、ハードコアとかああいうのを好きな人たちは割と、まあ、ファン人ですね。あのファン人っていう、あのバンドとかのファンたちが自分たち その好きなアーティストのための雑誌を作るみたいな感じの文化っていうのは割と昔からあって、で、まあ、ファン人自体はね、もともと SF とかから来てると思うんですけども、 SF のマニアの人たちから来てると思うんですけれども、でそういうファン人文化っていうのは割とまあ日本でも80年ぐらいからあった感じはあります。ただそれをファン人っていう言葉で呼ぶのはあまりなくて、どっちかというと同人みたいな、同人誌ですね。
同人誌、
同人っていう言い方をあのしてる感じでしたね。はい。
え、私なんかミニコミって言ってましたけど、また違いますか？
ミニコミは多かったですね。うん、読み込みっていう言い方が一番一般的かな。もしくは同人誌、どっちかって日本だとアニメとかの方が多いかもしれない。
そうですね。コミケとか始まった時とか、同人誌っていう言い方かもしれない。リュウトさん、いかがですか？ミニコミとか行ったことないでしょうね、きっと。
いや、でもなんか、作ってる人とかはいましたけどね、周りに多分。
私なんか大学1年生の時クラスメイトとミニコミ誌作ってますけどね。で、喫茶店とか置いてもらったりとかして情報誌みたいに作ってますけど、
それは何に関するやつですか？
それは本当ね、あの情報誌で、情報誌って変ですけど、こんなイベントがありますよとか、例えば映画、自主制作の映画の上映会しますとか、でそういうのにあの取材に行って、でどんな映画をこう上映されるんですかとか言ってこう、まあ、取材をして、それを報告あの書いたりとか、いわゆるガリバンっていうか、あのガリバンというか、小田さんがされているリストグラフのプリント、白黒版で、
はいはいはい、
それで印刷をしたり、臨天気ですね、臨天気。
そうですね、当時は臨天気の世界ですよね。
なんかリュウトさんにしたらちょっとだいぶ前の、あのお話かもしれませんけれども、そうでもないですよね。リュウタさん生まれてますよね。80年代のね。
生まれてはまあいますよね。
でも一緒ではないなっていう表情をされましたけど、あの、でも小田さんにとってその DIY、まあ、ジムも含めてですけども、DIY に出会われるというか、関心を持たれているのは、そんな幼少期からそうだったんですか？
そうですね。今から考えたら多分そうです。はい。あんまりそう意識は全然してなかったんですけれども、やっぱしもともと自分がすごい好きだった音楽っていうのが、あのマイナリティの音楽、当時だから中学生、小学生ぐらいの頃かなに、あのブルーグラスが大好きだったんですよ。カントリーっていうの、カントリーの中でもまたあと小さい枠のブルーグラスっていうのがすごい好きだったんで、だからそのあたりでもう結局その、まあ、ブルーグラスなんて日本でやる、もしくはそれに対する情報を手に入れるっていうことを考えると、どうしてもそのもっと小さい情報だったりとか、そういうリトルメディア、もしくは同人、もしくはミニコミみたいなものっていうのを意識しないとちょっと難しかったっていうのはありますか
ね。ブルーグラスをこんな幼い時から聞いた
はった？そうですね、あの京都はね、あの流行ってたんですよ、実は大学生とかの中で。京都だけですけどね、あのすごく不思議な世界なんですけど、あの 80年代の中ぐらいはすごく大学にすごくブルーグラスアメリカ民謡研究会っていうのがあって、でラジオでもすごくそういうものを紹介してるっていうのが局部的にありましたね。
ブルーグラスってアメリカなんですか？
アメリカです、アメリカです。もともとアメリカ、
もともとでもアイリッシュの音楽、
アイリッシュからの流れもあるんですけれども、もちろんカントリーの中の、一ジャンルで、カントリーの中からどちらかといったらその歌どうのこうのではなくて、インストルメントを中心とした、ビル・モンローっていう一人の、まあ、ちょっと天才肌のミュージシャンがそれを中心に演奏を始めた。だからそういう部分でアメリカっていう部分がもう正直小学校の頃からすごい憧れだった。
小学校、
なんかもう本当に憧れで仕方がなくて、でそういうものをやっぱり追っかけて口にどうしてもその手に払えない情報だけじゃなくて、アメリカのいろんなそういうこう、メディアにギリギリ乗るか乗らないかみたいな情報も探すみたいな感じになってったっていうことが割とスタート地点になってるとは思います、
はい、なるほど。ルートさん、割とアーバナシャンペーンはブルーグラス、割とどこでもやってたりします？そうでもないですか？
イリノイは、ね、あんまり多分ないと思いますね。まあ、もちろん街ですからね、都会ですから、
うん、なんかショッピングモールで練習してたりと か, なんか私はそういう形でルーツ音楽フェスティバルとか、その時にやってたんです
ね。そうですね、アーバナはフォーク&ルーツフェスティバルってそういうルーツ音楽、フォーク音楽ルーツ音楽の音楽祭みたいなのを毎年街中のライブハウス、日本でいうライブハウスで、結構いろんなところで主催して、IMC でもたまにライブホストしたりして、
やってますよね、うん、
やってるので、まあ、そういう時に来ますよね、
うん、
し、フォーク&ルーツフェスティバルの実行委員会の人たちが一応1年通してその時だけじゃなくて公演とかでライブとかやってたりして、そういう時に、うん、やってる時はありますよね。だから結構聞く機会は実はあるかもしれないですね。
うん、アメリカは日常でいたら日曜日の昼間とかね、割とそういうのなんか街でストリートの横で演奏してたりしますよね、う
ん、あるある。なんか地方のアーバナシャンペーンじゃない地方のなんかアンティークショップみたいな行った時に、その近くの教会だったかな、なんかそういうところでこう練習をしてたりとかやってて、なんか割と普通にあるなっていう気がしてた。でもそれを日本でこうもっと聞きたかったり触りたかったりというか、場所に触りたかったりすると、うん、そういうネットワークとしても情報源としても、
当時はもうね当然ネットなんかなくて、ジューンアップっていう、雑誌があったりとか、ブルーグラスリバイバルっていう雑誌があったりとか、その雑誌をもう買って読んで、でいろんな人からこう話をする感じですね、うん、話を聞く感じで、それしかもう本当に情報がなかった、
じゃあ小田さん自身はそういう雑誌とかを読んだりとか、その場に行ったりする以外に自分でもなんかこうアプローチとかされてたんですか？
そうですね、バンジョーとかはずっと小学校の頃から弾いてたんで、
小学校の頃に
そのバンジョーがすごい好きで弾き始めて、それでブルーグラスっていう感じもなって、そのまま、そういうこうフェスがあるんですよ、宝塚の方に。宝塚ブルーグラスフェスっていうのがあって、その宝塚のブルーグラスフェスに行くと、もう本当に一晩みんなこうストリートで、サンタのアスレチックですね、そのアスレチックの中で、みんなが演奏を一晩中してるみたいな感じですね。それはアメリカでもそういうのがたくさん、本当にケンタッキーとかね、ああいうところで山ほど行われてると思うんですよ、
うん
うん、でそういう時にだから結局そのアメリカの情報とか得た時に、なんかいろいろ日本とは違うものが出てくるっていうのがあって、それがなんか、その DIY っていわゆる普通に言うんだったら、日本で言うのはもう家をね自分たちでリフォームするとか、本店かどん店かみたいな感じですけど、向こうで言う DIY っていうのはもうね自分で本当にログハウスを全部作るとか、 なんかもうそういう世界ですよね。アメリカの人らって車を全部自分で改造するとか、なんかああいう世界っていうものがだんだんだんだんこうリアルに知って、で変わった人たちがたくさんいるなっていう、日本とはちょっと文化が違うんだな、自分たちでとんでもないものまで作っちゃうんだなっていう感じのものを最初に知った感じですね。その後でも本当にもうそれから5年後ぐらいにはもうあのパンクミュージックにも夢中になってたんで、なんかニューウェーブ通ってパンクミュージックに夢中になってたんで、もうパンク言ったらもう DIY だろうっていう、そこで初めてその DIY って言葉がどっちかって言ったらかっこいいっていうか、英語っぽく言うとクールな感じのものっていう風に捉えた。
Hello. Look at the moon reflecting the sun. The sky is so pretty. The treetops are bright and it feels like a night on earth. People are ants. We're using our time the way we use it. We try to be strong.